神を得られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。御声新聞が出ておりますけれども、ですね、御声新聞の5面のところにですね、お弁当でも開いていただいてとかですね、説教生活の時にですね、説教したんですけど、3回ぐらい今みたいなくだらない冗談を言おうかと思ったんですけど、オンラインでね、たくさんの人が見てるってパールを失われてましてね、で妻にね、つまらない冗談言わないでって言われたので、3回ぐらい言おうと思ってやめたんですけど、結局今回はつまらない冗談なしの説教になりましたけど、やっぱり礼拝は自由ですね。ごめんにですね、としやくんの、もうとしやくんだったね、先生、としや牧師の、2回目の証が出ております。ぜひ皆さん、お読みになって、ぜひ、用いていただきたいと思います。教会に行けば病気は治るよって、2回目で、今度は、アトピーは完全に癒された後ですね、すごく祝福されたんですけども、祝福されすぎて、教会に行かずにサッカーに興じ始めましてですね、でサッカー、彼は実は、小学校の時の佐賀市選抜の、選抜のメンバーなんですね。だからね、それで、そして中学に入ってもサッカー部に入ってたら、脱毛症になってしまって、学校に行けなくなったわけですね。それからの話が出ております。そして、学校に全く行けなくなって、教会に行くようになったら、学校は神様の愛に出会って学校に行けるようになって、最後は何でもランキングというところで、3つね、1位になったそうですね。かっこいい人、モテる人といろんなランキングがありましたけど、それにはならなかったんですね。これなんでこんなの書いてあげたら、それになりたかったんでしょうね。それにはならなくて、将来お金持ちになりそうな人の1位だして、将来社長になりそうな人の1位でもあったんですって。面白いですね。それともう一つが、一緒にいて楽しい人の1位になったって、これはものすごい嬉しかったんでしょうね。昔ラジオで出てもらった時に、ラジオだから見えないんですけれども、その1位になりましたって言ってね、泣いてデックして話せなくなったみたいですね。で、その不登校だった時の思い、何かその時の、そんなどんな気持ちでしたかって言われても答えられないんですって。全くその時は空白でね、思い出も感情もないんですって。思い出そうとしても何も思い出せない。それぐらい辛かったんでしょうね。そして、その彼が、その卒業するときに一緒にいて楽しい人の一員になったって、それがものすごく嬉しかったみたいですね。で、その奇跡のことが書いてあります。そして牧師になりたいと思って、彼は牧師になったんですけど、その証しが出ていますので、ぜひ伝言と合わせて、用いてほしいというふうに思います。はい、でこの牧師うちにいるのよって言ってね、ぜひ誘ってほしいというふうに思います。それからもう一つですね、これは3面なんですけれども、3面じゃない、2面ですね。2面の方に、見捨ての石の子供たちっていう小冊子のことが出ております。これは何かと言いますと、ここに出てますけど、これは、今回雲の間にある虹から出ました。これで、殉教祭が来られた方はご存知ですよ。こういう冊子ですね。これは個人のことの PR の、トラクトというか、冊子なんですね。で、これは伝道というよりも、とにかく個人のことを知ってもらおうと思うということで書かれてあります。で、ぜひですね、この、100円ですけれども、写真のカラー写真にコメントが出ます。コメントは私が少しだけ書きました。それが入ってますので、全く神様の関係ないような人でも、こういうことには関心を持っている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひプレゼントしていただければと思います。で、ぜひ皆さんも受付になりますので、手に取ってみてくださってですね、人にプレゼントしたいなとかね、自分も一冊持っておいてくださったら、子供たちのことをいつも忘れずに祈れますので、最初にはパネットですね、一番最初に来た海中が2メートルあった子ですね、いまだに破られてない記録ですけども、それからはこれは、ちゃんですね、ちゃん、こっちは手持ってこっちはちゃんですね、この子はちゃんと成長しました、本当に、ここじゃなくて次の写真かな、どこか、これね、喧嘩できるまでになりましたね。喧嘩は良くないことだと思いますけど、男の子ですね、体だけじゃなくて心も強くなりました。自分もちゃんと主張できるっていうね、もう本当に私これ最初見た時感動してね、今でも覚えてますけどね。で、これ HIV の子なんですね。それから私父なんですね、そんなこと言い出して気がないですけども、これはキアンとかいいですけども、でこれは前田さん、あとでちょっと説教使いますけど、これは前田さんですけども、ぜひ皆さんですね、用いてほしいと思います。でこれで話し合いですよ。 パッとこうやってね、これねってあのここにも書いてあるけどって言ってもね、パッてそれ一つ話しやすいですし、からどこでも話せますので、ぜひねあのポケットに入れといてパッて開いて用いてほしい、伝道してほしいというふうに思います。さあそれでですね、聖書の方に入っていきたいと思いますが、もう一つですね、あそのカンボジアのことでもう一つ言わなきゃいけないんですけども、実は私は今週2月11日木曜日ですね、2月11日って何だっけ、健康記念日だっけ、何の祝日だっけ、健康記念日あって、そうあってますよね、なんか最近国民の祝日がかかなくて健康記念日だったんですよね、祝日ですけども、その日からカンボジアに行きます。で来週の日曜日はカンボジアで礼拝をしますので、皆さん覚えておいて、で何しに行くかというと、個人がもう今33人っていっぱいになりました。スタッフも合わせるともう50人近くいますので、で新しい場所に引っ越さないといけないんですけれども、土地を購入したりすることはですねちょっと難しいので、会社を設立いたします。会社を作って、その会社によって土地とか建物を買って、そしてそこに個人が移動するという形になりますので、その会社設立のための手続きに東京のですね厚木教会の牧師をしているあの、小野島さんとおっしゃる兄弟なんですけども、奥さんがラスボーで賛美していらっしゃいますけども、小野島さんです、小野島牧師ですねと一緒に、2人で今回行きます。で今回はあのチームで行くんじゃなくて、純粋にその会社設立の手続きのためにですね、11日の夜着いて、で12日の朝から弁護士と会ってお話をして、で13日の土曜日の日に朝晩いろんな土地、候補の土地をあっちこっち見て見に行って、で14日礼拝をしてですね、そしてその後あの15日の夜に帰るんですけど、それまではあのその後は子供たちのビデオとか写真いっぱい撮っていきます。というのはカンボジア個人のホームページが今日か明日立ち上がります、新しく。で今月中にトップページと少しできてですね、今月中にそのホームページができますので、子供たちの、作文、クメール語の作文と訳した作文とか、子供たちが歌ってる動画とか、子供たちのそれから、風景あの写真とかね、それいっぱいあの入れたカンボジア個人 の, あのホームページができますので、ぜひ皆さんご覧になってほしいと思いますけれども、あのそのために行ってまいりますので、ぜひあの覚えておいてください。普通はですね、あの派遣前の日曜日に祈りの課題って出るんですけど、今回殉教生涯のことでやってまして、うっかり出さなかったんですね。だからあのぜひ皆さんあの、忘れないで祈ってほしいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、それとさっきから何度も話してますけども、殉教生涯が、おととい金曜日持たれました。で、今回は長崎千歳ピアホールで持たれたんですけれども、まあ、300名、前後、300名超えたと思われますけれども、の方々が、まあ、全国から集まってこられました。それでですね、明日ですね、今回はオンラインでですね、同時中継で世界で見れるようになったんですね。で、確認できただけで440ぐらいのアクセスはその時確認してるだけでもすでにあったと思われます。でもっと多かったかもしれませんけど、その後もアクセスが増えていますので、今度はもうダウンロードしてですけどね、おそらく数千ぐらい見られるだろうということですね。ただあの東京アンテナ協会のトップページにそれが出されて、東京アンテナ協会のトップページからも見れるようになったんですね。で今東京のホームページは1週間で1万6000のアクセスですね。で1月3日の礼拝は1週間で、その礼拝のアクセス数が5000あったそうです。で普段でも2、3000はあるそうですね。だからあの今回その殉教生涯のことを載せて、一応神様が26世紀のことを世界に伝えなさいと言われてきたので、まあアンテナ協会にも載せたいということで載せてくださって、で長崎と両方でやっておりますけれども、ぜひですねあのお祈りを覚えてください、ね、ということです。それでその今日はですね、その26世人 の, あの西高の丘、彼らが殉教した十字架の西高の丘のところに書かれているレリーフに書かれている御言葉、あそこはマルコ8章なんですけれども、34節ですけれども、今マタイを学んでますので、マタイの方にそれを見て、マタイの16章 の, その24節の言葉ですね。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさいというこの御言葉から見ていきたいと思います。でさっき、FF ですね、フェイスフィフティーズはですね、あの楽しみですよね。フェイスフィフティーズは歌も楽しみなんですけども、歌う前に何を喋るかなってこうなんか思わず期待してこう聞きますよね。でなんかあのそのプレッシャーを楽しみながら酒井兄弟が話したのも話題ですけども、今日はその主の恵みと憐れみを頼んでってね、やりました。あのあねね満たすあの満たされてるって言いましたけどね、やりましたけども、実は今回26世紀の生還の時に私も神様からあの導かれたメッセージのポイントはそこだったんですね。 で、パウロ牧師も最終的にはそのことを言われたんですね。恵みによって私たちは十字架を追い、恵みによって福音を伝え、恵みによって神様を第一として歩んでいくということなんですね。で、恵みがなければ私たちにはそれはできないわけなんですね。だからこの自分を捨て自分を十字架を追って歩んでいく歩みっていうのは恵みによるんですね。これどうぞ覚えてください。そして恵みによってその十字架を追っていくときですね、あの26人のあの殉教者に従うの場合になぜこの御言葉が書いてるかというと、彼らがまさに十字架を追って命まで捨てて従ったわけです。でもね、重くないんです。なんかそういうと普通は重い、なんかね、命まで捨てて十字架を追って殉教までしたって重さを感じたり、あるいは暗さを感じたりすることがあると思うんですよね。でも全然重くない。あそこに行くと何か抜けたものを感じる。これ本当に400年以上経ってますけど、今でも抜けたものを感じるし、その26世紀の本を読むと明るいんですね。で、そこには喜びがあるわけですね。でなぜ彼らがあんなに抱えていたかというと、彼らは恵みによってその十字架を追っていたので喜びがあったわけですね。で、天国を思いながらね、本当に喜びだったわけですね。で、今日もこのことを話したいと思うんですけれども、それで皆さんね、頑張って十字架を追うと思わないでください。で、クリスチャン生活頑張ってやりますと、クリスチャンほど世の中で苦しい所得はありません。だけどこの聖書はね、私大学時代はちょっと哲学も学ばなきゃいけなかったので、そういう系統だったので、まあ、聖書も授業の中でありましたし、すごく聖書を勉強している先生は結構いらっしゃいました。で、ね、何かというとですね、そんなのがなかったんですね。その、キリスト教のこの聖書の基準っていうの、規範っていうのはね、宗教学的に言っても倫理学的に言ってもすごく高いんです。これはね、ちゃんと認めてくださると思います。唯一の神様で、求めている基準はすごく高い。一番簡単なところ、あなたの民と自分のように愛しなさいって書いてある。こんなのできません。聖書が言ってないでね、聖書が言ってないで、ね、これはもうすごい高い基準なんです。そこだけじゃなくて全てにね。で、この基準に頑張っていきようと思うと、もう大変なことになります。自分を裁くし、人を裁くし、もうとんでもないことになります。だから教会に行くと、恵みによってなくて、信仰じゃなくて、立法に生きている教会に行くと、本当にきつくなってくる。自分を裁いてしまうし、人を裁いてしまう。で、日本の教会は多くのところで、そういう立法になってしまっている教会が多いんですね。で、そうじゃない。で、十字架を打った意味も、これは立法ではない。恵みなのですね。それをまずね、土台にしっかりさせておいてください。ね、で、そうでないと、ずれていくからですね。でも、恵みによって十字架を歩みを成していくときに、自分の死を通るんですけども、もっと大きな喜びがね、溢れてくるってことをね、覚えておりますで。それを聖書から今日は見ていきたいと思うんですね。ですから21節から、どういうシチュエーションでイエス様はこのことを語り、言われたのかということを、共に御言葉から学びたいと思います。今日から、サッカー礼拝になって1時間半なので、ちょっと書き上げてもらわないといけませんけども、21節、その時から、イエス・キリストはご自分がエルサレムに行って、長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受け、殺され、そして3日目にやらなければならないことを弟子たちに示し始められたと。その時からって書いてあります。これはその時っていつかというと、ちょっと手前の13節を見ると、さて、ピリポ・カイダリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに尋ねて言われた、人々は私を、人の子を誰だと言っていますかって書いてますけど、このピリポ・カイダリアにはね、弟子たちだけ連れてですね、実はピリポ・カイダリアっていうのはね、かなりガリラから離れてるんです。6日から8日かかります。その6日から8日かかるところまで行ってですね、そして弟子たちにだけに特別にいろいろお話をされて、そこで聞かれたんですね。人の子って自分のイエス様のことですね。人々はみんなは私のことなんて言ってるって、人々は人の子なんと言ってますかってうっと答えてば、みんなは私のことなんて言ってるってイエス様弟子に聞いた。そしたら言われたんですね。人々はね、弟子は答えます、バブテスマのヨハネだという人もあると。バブテスマのヨハネは女の中で生まれた中で最も素晴らしい人ってありましたけども、ね、これ旧約最後の預言者です、ね、エス様のことを言ってね。で、エリアだという人もあります。たくさんの技と奇跡を行っている人です。また他の人たちはエレミアだとか涙の預言者と言われてます ね。エレミアだとか、また預言者の一人だとも言っていますね。バブテスマのヨハネだとかエリアだとか、ね、エレミアだとか、そういうふうに言ってますよってこうね、まあ、言ったわけですね、まあ、預言者として言われたんですよね。そしたらですね、面白い、みんなは何と言ってるって聞いて、そう言った後にエスは彼らに言った、あなた方私を誰だと言いますか、分かった、じゃあみんなはそう言ってんだね、じゃああなたは何て言うんだって言ったんです。弟子たち、あなたにとって私は何ですかって言った。 まあ、昔ちょっと品が落ちますけれども、あるグループがあなたは私の何なのさなんて歌があってましたけども、あなたは私のことを何て言いますかってことですね。あなたは私のことを誰と言いますかって聞いた。そしたらペテロがですね、代表して弟子たちを代表して言いました。あなたは生ける神の御子キリストですと。誠の神様の、生きとあらゆる誠の神様の一人子であるキリスト、救い主だ、メシアだって言ったんですよ。100点満点なんです。満点回答したんですね。あなたは救い主ですって言ったんですね。それだからその後にその教会を立てようって話をするんですけれども、これはちょっと今日はテーマが違うので、ここを話し出すと長くなりますから、今日はここは詳しく話しません、ね、この告白の、このイエス様はキリストであるっていう、その告白の上に教会は建てられていくっていうんです ね、 ね、カトリック教会はこの後ペテロのことを言って、ペテロの、ね、ことを、ね、言いますけども、その使徒継承権と言いますけども、まあ、ここはそうじゃなくて、イエス様を救い主とする、その告白の上に教会は立つということなんですね。だからイエス様を救い主として、キリストとしてないところには教会は立たないんです。それは偽物です。イエス様が救い主であるっていう、その告白をするところに教会が立つんです。かとで覚えてください。イエス様が救い主でないなら、イエスがキリストでないところに立っている教会は本物じゃありません、ね。まあ、そのことなんですね。それで、まあ、それだで満点回答したので、イエス様は本当に嬉しかったと思いますね。それで初めてここで十字架を語り出すんです。ここまでイエス様は奇跡を行われました。5000人に給食をしたり、いろんな恵みを表されました。でもイエス様は人となって地上に来られて、そしてやがて十字架にかかり、人々の罪の身代わりとなって死んで復活して、人々の救いを完成することを、一番大切な使命については一切語ってないんです。でここで、あなたは救い主、あなたこそメシアです、ずっと待ち望んでいた救い主です、キリストですって言った時についに語り始めるんですよ。でこれはね、例えばですね、急に予定になりますけれども、貴乃花が理事になって朝青龍が引退してしまいましたけど、知ってますかね。そんなことは関係ないと思うんじゃないけども、で貴乃花はね、若い現役の時は若鷹時代って言って、ものすごい相撲部になりましたよね。で私はその若乃花、貴乃花よりも、そのもう一つお父さんの貴乃花の時代ね、大鵬に勝ったような時ね、あの頃の相撲はすごく好きだったんですけども、でその今の親方の貴乃花が子供で、中学生ぐらいかな、なんかの時に弟子入りしますよね。中学は僕は忘れたけどね。その時にですね、それまでお父さんの貴乃花と一緒に住んでたんですけど、その子供部屋からその弟子入りして、ちゃんとこう弟子たちのところに部屋に入るんですね。でそこで今度はもう親子っていうよりも師匠と弟子になるわけですね。そしたら態度も言葉も全部変わるわけですよね。でもそこまでは子供としてやってたんですけど、そこからは本当に弟子として鍛えたりやったりしたわけですね。変わるわけですね。で高輪親方はですね、子供も可愛いし、でもちろん子供としての可愛さは変わらないんですけど、だって弟子した時にすごく嬉しかったと思うんですよ、ね。でこの時イエス様はね、自分その弟子たちが本当にあなたこそキリストですって言った、ね、預言者出てないです、キリストって言った、弟子やって言った、まさにその確信、100点満点の答えをして、そうだよって、その通りだって、でそのキリストっていうのはね、いいかってこう話し出したんです。何をするか、キリストっていうのは、自分がね、キリストだけど、その自分はエルサレム、都であるエルサレムに行って、長老、祭司長、立法学者、祭司長ってのはサドカイ人、立法者ってパリサイ人です、宗教エリートです。宗教エリートは当時社会エリートです。そういう人たちに多くの苦しみを受けて殺されてしまうんだって、でも3日目には蘇るよっていう、皆さんはね、もう福音を知ってるからね、当たり前のことと思って聞くでしょ。でも当時の弟子たちは、当時のユダヤ人たちはメシアを待ち望んでたんです、ずっと。でもそのメシアというのは、このローマの支配から自分たちを救い出してくれて、ユダヤの独立王国を作ってくれてくれるっていう地上のことを考えた、永遠じゃなかった。だからそんな救い主であるキリストが都であるエルサレムに行くまでわかる。そこでそんな指導者たちに苦しめられて、苦しめられるなんてバカなことはない、まして殺されてしまったらもうおしまいじゃないか。だから彼らの考えたイメージの救い主と違うんですよ。だから思わずのペテロはですね、イエス様がその一番大事な確信の福音をこう話し始められたら、22節にすると、それとペテロはイエスを引き寄せて、 もうね、まあ、後ろ歩いたんでしょうね、こうパッと輪っかなんか掴んでね、引き寄せて。ペテロがイエス様に言ったんじゃない、イエス様の方を自分の方に引き寄せて、そして、いさめ始めたって。イエス様いさめるってすごい勇気ですね。いさめるってのは、バカ言っちゃいけないよっていうことですよ。イエス様に向かって。でもこれね、笑ってますけど、時々してるかもしれない。イエス様に向かって言ってませんか、皆さん。それは間違いです、イエス様。それはイエス様も間違えるんですね、とか言ってしまってことないですかね。気をつけてくださいね。で、言うんですよね。なんてだった？主の、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずありません。って言ったんです。十字架に関して、ね、十字架がなかったら救いはないんです。十字架がなかったら贖いはないんです。イエス様はこの地に来た一番大切な核の使命と目的を、イエス様が初めて語り始めたとき、ペテロは、そんなことあなたに起こるわけないじゃないって言った。しかも、神の御恵みがありますようにって、すごい好意的な訳なんです。これ、星印ができてるでしょ。チェーン式持ってる方はね、欄外中の人ね、とんでもないことですっていうね、そう訳する言葉なんです。だから、とんでもない、そんなことあなたに起こるわけないでしょって、いさめが始めたからね、上から喋ってるわけです、これね。イエス様が一番大切な十字架を語ったとき、筆頭弟子であるペテロはそれを理解しないで、逆にイエス様に引き寄せて勇めちゃったんですよね。でも皆さん、でもね、そういうことやりませんか。神様があなたの人生に最も重要なことを語ってきたり、示しを与えるときにね、そんなバカなことないよね、そんなことは違いますよってこうね、跳ねつけちゃうことありませんか。例えばちょうどこれね、カンボジアのことは今日話しましたからね、今週行きますけど、何度も話しましたけど、仏前田さんは、さっき話しましたね、この写真ですね。カンボジアに最初に来た2人の子供ですけれども、この写真を見て島本さんがね、カンボジアに行きたいと思って本当に行っちゃうんですけれども、個人の子供がね、この写真見て、これ誰って言ったそうですね。で、まあまあ前田さんね、まあまあよって言ったらね、嘘って言ったそうです。十数年前の写真ですから。だけど、問題ですね。で、何かというと、彼女は、これ30代だと思いますけども、20代の時にフィリピンに行って、ウィンテナッションで行って、そして、そのフィリピンの時にすごく懐かしさを感じて、あ、自分は将来、ね、フィリピンに行きたい、アジアに行きたいと思ったって。で、そのリーダーが言ったわけでしょ。神様があなたをどこに導いてるか祈りなさいってみんなに言って、祈ったの。だからね、カンボジア。考えてもいい、これも神様ですね、今から思えば。全く考えてないね。あ、いいな、アジアはいいな、そのフィリピンに行こうと思って、じゃあ、聞いてみなさいって、だから入ってて、こう、祈って聞いたらね、カンボジアって、びっくりしたんです、自分で。そんなこと考えてもなかったから。ね。そしたら、どうしようと思ったんですよ。その頃、ポルポトが終わったか、まだあったかな、でね、ところですね。そしたら、リーダーがね、人に言う必要はないって、でもしっかり心に留めておきなさいって言った。ね、人に言う必要はないけれども、しっかりそれを覚えておきなさいよって神様の語りかけたからってリーダー言った。そしたらね、前田さんはね、人に言わなくていいって言われたからね、ほっとしてね、忘れようって決めたんです。つまり、カンボジアなんてあるわけないでしょってことを神様に言ったりして。そうでしょ？何言ったんですか、神様って。こう、そうは言わないけど、結局、まあ、とんでもない、怖いと思ったのかもしれませんけど、忘れようって決めて、そして忘れることに成功したんですよ。だから、この長崎教会に、バプテスト教会が導かれてきたんですけど、来られた時中国に一緒に行きました。そしてその後、フィリピンに行きまして、本当にフィリピンに行くつもりで、ね、準備したんです。フィリピンに土地まで買って、ね、幼稚園をスタートさせようとしてね、エディと一緒に、ね、今でも覚えてます。フィリピンで、ね、土地まで買って、ね、CS さんがやってね、そして、ね、帰ってきたらね、インドからベンジャミン・コマーパイさんがやってきたわけですよ、ね、で何度か話しましたけど、その急だったもんだから、集会を長与と教会でやって、まあ、やる頼むって言われてね、九州で引き受けて、で、3日間は長崎でやってから九州を回したんですね。その長崎で3日間やった時、通訳をしたのが前田さんだったんで、その時長与の集会の担当者だったから。で、3回ともインドの人なのに、インドの話は命もしないで、カンボジアの話ばっかりしたんです。おいで途中でね、牛右衛門によってご飯食べたんです。今でもよく覚えてます、ね、小渕さんが長どこだっけ、あそこは長じゃなくて、家があったこんなことで、あった全部この方にね、その途中にですね、寄ったんですね。そしたらね、ステーキ食べながらね、 カンボジアの話をするんです、ずっと。その人は、この人インド人なのにカンボジアの話がしたいなと思ったら、なんでだろうと思って、強烈に覚えてるんですよ。ずっとカンボジアの話をするんですね。でその通訳を一生懸命前で話しなきゃいけないわけですね。それでね、私は響きましたよね。何度も言ってますが、本当にこう言っておきましょう。違いますよね、木原牧師。違いますよね、違いますよねって何回も念をしながら私に言ってきたんですよ。つまり父の語りかけを受け取れなかったけど、そんなわけないじゃないと思ったんですよ。で私起きたから、ああそうですか、じゃあ今度あのベトナム経由でカンボジアに行くからぜひ行かれるといいです、きっと導かれてますねって言ったわけですね。でも私が言ってから言ったんじゃないですよ。ですが彼は、彼女は神様から聞いたんですね。で彼女がなかったのがそこでね、違いますよねって今度はもう拒否しないでベトナムに行ったんですね。休みを取って、当時住吉の保育園で仕事をしておられましたけれども、行ったんですね。そしてまとめたあのポルポトあの殺戮をしたキリングフィールドってあるんです、骸骨だらけのところ。今すごく綺麗になってますけど、その当時はそんな綺麗になってなかった。そこに行ってね、あの御言葉をもらったんですよね。そして神様、分かりました、じゃああなたをしてるならここに来ますって言ったら、帰りのバグトの帰りの時にあのザーッと向こうの見てすごいですから、でパッとやんだ、その時目の前にダブルの字があったんですね。バーンって真っ正面で、ね、そして彼女はカンボジアに決まって決めたんですよ。でも最初はね、忘れたんでしょ、わざとで成功したんでしょ。つまり神様のおっしゃることをとんでもありません、ナンバーかなってことでしょ。ペトロと変わらないんですよ。皆さん、私たちもしてることがありませんか。そんなこと起こるわけないじゃない、そんなこと神様に言わないでください、違いますよっていうことがあるんですね。これ気をつけてください、ね、で、そしたらね、イエス様なんて言ったら、ここは十字架だったんで、一番大事なことだったの。23節でしかしイエスは振り向いて、振り向いてったのはペトロがこうね、あの自分の方に引っ張ったんでしょう。だから、ね、パッと振り向いた時にね、ね言ったんですね。下がれサタン、あなたは私のこと邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。どこ見て言いましょうか、これ言った人傷つくんじゃないかな、ね、下がれサタン。ペトロって人でしたでしょ。でここには書いてないけど、他のところでは弟子たちを見回して言われたって書いてあるから、もうみんないいかよく聞いとけよって言って、ペテロってね、すいませんお母さんにします、下がれサタン。傷つくのがやめときます。ね、こいつくんにします、すいません下がれサタンってね、何があったね、私の邪魔をするものだって。これ皆さん、これもし言われたらどうしますか。そんちょっといくらイエス様にもそれはないんじゃないって言いたくなりませんか。でもね、これ十字架だったんです。十字架がなければ救いはないんです。最もイエス様がこの人に来られた一番大切な人類の贖いって、そして私たち一人一人の贖いっていう、それにした時にはっきりこれはサタンが働いたんです。だからペテロはいいですか、間違いなさい、神様は嫌いでね、イエス様いつか殺したなんて思ってなかった。本当にイエス様のことを愛していた、本当にイエス様のことを大好きだった、そしてイエス様にどこまでもついていきたいと本当に思ってた。もちろん失敗しますけど、本当に思ってた。そしてイエス様のことをすごく思って、バカなこと言わないでください、あなたが死んだらもうおしまいです、あなたは死にません、あなたはその苦しみなんてあるなんて言わないでください、とんでもないことですよって言っていさめたら、何か言った、下がれサタンって言われた。そしてあなたは私の邪魔をするって言われた。これね、エスカミさん、私たちも主を愛して、だって日曜日の朝わざわざね、30分早くなったり会いに来てるわけじゃないですか。でしょ、主を愛しなきゃいけませんよね。主を愛して来てるわけですよね。でもね、間違うことは、何でペトロが失敗したんだ、この後、あなたは神のことを思わないで人のことを思った。イエス様大好きだった。でも、彼は、イエス様のおっしゃる言葉を受け取ることよりも、自分の期待していたメシア、イスラエルの国を復興して、ローマから解放してくれる、そして地上の王国を作ってくれる、自分の持っている考え、自分の今まで思ってきたこと、自分がいいと思っていること、そこから考えて、そこから思って、イエス様、それは間違ってますって、自分が中心だった。だからこれ、もちろん、ここ書いてあるあの、イエスを引き寄せてって、イエス様の方に言ってね、そんでもありませんってね、自分の方に引き寄せて、すごく象徴的なんですよ。イエス様を自分の方に引っ張って、いさめてだから上から物言ってるでしょ。ね。自分の方に引き寄せて、いさめてってことは上からですよ。自分が中心なんです。神のことではなくて、人のことを思ってた。 つまり人間が中心で自分が中心なんですよ。その時どんなにイエス様のことを愛していても思っていても間違えてしまうし、サタンに持ち上げてしまうことがあるんですよ、ね、おそらくその前さんがカンボジアだった時にね、怖いっての人だったと思う。もう一つは私なんか言って何になるんだろう、カンボジアなんて言っても私は何もできないと思ったの。でも神様は言ったわけでしょ。でこの時に自分の考えとか施策とか経験じゃなくて神の言葉の方を選ぶのが神のことを思う。ではね、自分を中心に考えたり人間を中心に考えると失敗するんです。残念ながら多くの教会でも日本の場合は神中心じゃなくて人間中心になっている教会があるような気がいたします。クリスチャン生活も私も含めてふっと本当に心をしてないと神様が中心じゃなくて人が中心になって動いてしまうことがある。そうするとサタンに働かれてしまうことがある。神様が中心なんですね。で神様のことを思わないから間違いだったんだ。そして言われたんです、神様のことを中心に考えなさいよって弟子たちに言われた。誰でも私にできたいと思うなら自分を捨てないといけない。自分の考えや思いや自分がいいと思うことそれを横に置いてそんなのは捨てて、ね、まあ最高は命まで捨ててですけど、自分の十字架、自分の十字架を追ってきなさい。でもこの自分の十字架ってのはね大事なんですよ。自分の十字架っていうのはね推測やねなんとなくじゃないんです。はっきり神様がおっしゃるのは自分の十字架なんです。例えばある人にとっては何かね、例えば進学することが使命導きでしょうし、ある人は就職することが導きでしょう、ある人は結婚していくことが導きでしょうし、ある人は独身のことが導きでしょう、ね、で牧師だったらフルタイムで牧師をすることがある人は十字架でしょう、ある方は仕事をしながらするのが十字架でしょう。人はどっちが決めたい、どっちかの方が信仰的だといいね。そうじゃない、神様がおっしゃるところに立つのが正しく十字架を取る。どうしたらね自分の十字架からかかりますか。今回ね、殉教聖会だったのでパウロさんはその長崎では殉教聖会のメッセージをされましたけど、他の教会に1週間一緒に回ったんですけどもね、他の教会でねした説教はねちょっと違うんで、殉教聖会とは殉教聖会特別なやつだからね。その中でね一つこういうことをやった、一つは恵みのことをやったんですけど、もう一つはね祈り切るって話をされたんです。予言でも何度も出たで祈り切るってのはどういうことかね、祈り切らないとわからないことがあるでね、ハワイにですね、今福岡教会に牧師をしている佐田真理子さんのお友達がエスさんを教えて今ハワイにいらっしゃいますね。でその方は死の時間の集会に結構来るんですけれども、その時にですね猫が大好きなんですって。猫好きな方いらっしゃいますか、ね、で猫が大好きで、でところがその猫ね、大好きな猫がね帰ってた猫がね死にそうになったんですって。で慌ててね、犬猫病院から猫から病院に連れてったの、その猫の専門のところね。そしたらおじさんが言ったんです、もうこれはダメですって、手の施しはありません、かわいそうにこの猫が死んでしまいますって言われた。もうどうしようもない、これで連れて帰ってきた。かわいそうで帰るの仕方がなかったんですって。その猫を抱いて ねその日ね、こう撫でながらね、もう涙が出るんですって、まあ、ちょっと私わからない感性ですけど、可愛い人は好きな人はそうなんじゃない。でこう泣きながらね、当然ねかわいそうと思って泣いてるってことはね、こう自然に祈りかけてるクリスチャンなら神様神様ってこうねなるわけでしょ。で次の日ね、また朝起きたらね、あんまりかわいそうに何もするか起きなくて、猫抱いて一日ね、神様、とかってね、泣いてたんですって。で、三日もまたね、もう、よっぽど可愛かったんでしょうね。ね、こうね、抱っこしてね、神様、とかってなってたんですって。三日目、突然ね、分かったんですって。治るって。これはね、治るかもしれないとか、治ればいいなって、治るって分かってしまったんです。何も分かんないですよ、猫は。ね。過労死できたらダメですよ、まだ。でも、治るって。なんかもう、全然疑いもなく、なんか、あ、治るって。なんか自分でも不思議だった。あ、もう治るって思ったんですって。私は本当に、その数日後、2日か3日後で、完全に治っちゃったんですって。で、言ってました。これはね、本人はそんなつもりなかったけどね、祈り切っちゃったんです。もう、かわいそうでかわいそうで、なでながら、あ、神様、なんとかしてあげてください。でもね、当然そうなるじゃないですか。でも、何もできなくてずっとやってる間に結果的には祈り切っちゃったんです。いやね、祈り切るんですよ。そうするとね、神の十字架を分かるんです。あなたの十字架をね、自分で勝手に決めてね、どうせこれでしょ神様とか言うからややこしいことなんですよ。本当に死後おっしゃる十字架はね、 恵みが伴う。だからカンボジアは前澤最初は怖くて逃げたくなるようなものだった。でも心を決めてベトナム、それからカンボジアに行ったケリクレードってもうカンボジアの象徴なんですけど、怖いところですよ。骸骨だらけで、この穴に140人首を切って捨てられていた、ここに百何十人子供たちが埋められていた、ここに、ね、裸にされていて何時か埋められたとかね、そういう穴がいっぱいあるんです。信じられないけど現実なんですね。そのケリクレード行った時に、ね、最も悲惨ですよ人間的には。今みたいに綺麗になってないから。でもそこに行って言葉を受け取る時ね、彼女受け取ったのでしょ。今ね、誰が見ても分かります。長崎にいる時よりカンボジアにいる時の方が前田さんは輝いてる私、喜んで言ってるんですよ、ね、怖かったはずだけど、十字架を追ってみたら実は祝福だったんですよ。で、前もね、何回目に入りましたね、一番気になっていたお母さんがそのカンボジアのことをどうして救われたわけでしょう。ありますか。神様が主張する時間はね、恵みが伴うから、お許しね、栄光が現れるんです。でもそれをね、本当にね、主に聞いてほしいんですね。あの、もう一つ言われてました、なんか幼稚園のことでね、もう今、今度大学卒業するよ、ね、幼稚園に行くときにね、奥さんに言われたって、幼稚園を決めてほしいって、 A と B という幼稚園があった。で、別に C というキリスト教幼稚園なんだけど、それはもう考えてなかったそうです。パウロ牧師はもともといた教団 でそこの教団の教会で、そこを一番出てきて、カリスマに対してもう 反カリスマ的な教会だ、あの教会がやってる幼稚園だから入れてもらうわけがないと思ってね、入れてなかった。で、 A と B という教授があって、で、奥さんにね、幼稚園決めなきゃいけないんだからって言ったんですけど、もうめんどくさかったから、 あなたはどこがいいんだって言ったから、いや、送迎があってお弁当がついてる幼稚園がいいって言ったんですって。そしたらそれ A なんですよ。で、 A でいいとか言ったらね、まあ、奥さん言うんですね、困ります、ちゃんと主に聞いてくださいって言うんですね言ったら、主に聞くなんてめんどくさいなと思って、そうですね、ちゃんと聞いてくれないなら海外選挙には行かせませんそれでじゃあ、と思ったけど聞いたんですって彼女なんてね、でも A でいいんじゃないのって僕聞いたら、ね、真剣になり始めたらね、 C ってそのキリスト教の違ってたから、ね、ちょっと待ってくださいよ神様って、そんなとこ入れたらね、何言われるかわからない、一枚だとどうするってねでもね、こうどうしてもそれじゃない、自分で言えないから奥さんにね、ちょっと言ってるの、どうせ断られるから言ってもらったらね、晴れちゃったんです。でも気づいてなかったみたいです、奥さんに言ったから。で、面白いって言いました、その後にお父さん面接があったそうです本人では入れなくてお父さん面接で面接の後に入れてくれたんですって。牧師割引があって、制服はなんかお風呂くれて、それからなんか学費もその授業料と違うの、幼稚園の場合なんていうのかな、演技かな、もう半分かなんかにしてくれて、これです。で、なんかあのお芝居があるじゃん、クリスマス劇、うちの曲はクリスマスは言わないけど、時にヨセフ役って男の主役でしょ、ヨハネ君もベニ君もフーちゃんもみんなヨセフ役させてもらえたんですって。すごく幸福だった。で、ベニ君なんか高校通った時にわざわざその幼稚園に先生に合格報告行ったぐらい本当に祝福されたんですって。面白いことにその A という幼稚園ね、ヨハネ君が卒園する前の半年前にね、 A という幼稚園はね潰れたんですって。その幼稚園に行った人はね、その後ね、あと半年間行くところがなくて困ったんです。で、もしちゃんと主に聞いてなかったら大変だったって話をそう言っておられました。私それ知ってて、昔その話聞いたから、私はですね、祈るとね、主は語るんですよ。で、祈るというかね、あやふやさんにはっきり分かるんです。あなたに神様が言われてることが分かるんです。それはこの時の十字架みたいにね、そんなバカなとかね、あるかもしれません。で、何でも愛に信じようと言います。確認してください、神様否定しないでね、せーって本当に神様ですか、あの私は間違いですからよろしくって言って、はっきり分かります。で、ね、その十字架になってるんです。その時にね、主の恵みは伴ってくるんです。必ずエコられてくるんですね。それを皆さん覚えててほしいと思います。で、これからね、神様はね、一人一人の人生に用意してるね、祝福が、ね、あることをね、どうぞしててほしいというふうに思います。またこの後もあるんですけども、時間が来てますので今日はここまでにしておきたいというふうに思います。天の父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちの人生に良いことを用意しておられます。でもそのために確かに十字架を耐えていくことがありますけれども、どうぞ自分を捨てて、自分の考えや経験や自分が良いと思うことに縛られないで、そこから自由になって、本当に主がおっしゃる言葉を聞きながら、主のおっしゃることを確信するまで祈り、 確認できたなら、その十字架を恵みによって負わせていただいて、神様の素晴らしいこと、祝福を豊かに見ることができるようにまた導いてください。短く祈りたいと思います。病気や問題がある方、自分のことでも家族のことでも結構です。それを神様にお祈りしましょう。罪があると祈りは聞かれませんので、今短く悔やみをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的にあなたの願いと求めの主と何かしてください。主はそれを喜んでもらいます。また体が痛んでください、その通りでください。自分はいいんだけど家族を信じてください。その方を思い浮かべないでしょう。天の父様、キリストイエスの名によって祈ります。一人一人の願いと求めに応え、手を置いている場所に触れ、今思い浮かべている方に触れ、体を癒し、心を健やかにし、霊を解放し、豊かな祝福を表しなさい。イエス・キリストの名によって癒されよ。イエス・キリストの手を譲る、なれ。頭痛よ、エス様の手を譲る、癒されよ。統合失調症、中等動線障害、躁うつ病、不眠症、イエス・キリストの名によって譲る、心と精神の癒されよ。それらの病をもたらす一切の悪しき霊の力をイエス様って心と体から出て行けと、膝が痛んでた方ですね、主が触れてくださっています。後頭部がなんかこう重いっていうか、なんか調子が悪かった方、今主が触れてくださっております。それからなんか腕の付け根のところっていうんでしょうかね、なんか調子が悪かった方、肩が上がらなかった方ですね、神様はそこに触れてくださっています。イエス様ありがとうございます、ありがとうございます。すごく子供のことで思い当たっている方がいますが、祈り聞きなさい。なんか私はあなたに言葉を与えます。その言葉をしっかりとこの握りなさい。その言葉を徹底して感謝しているときに、なんかこう状況が変わっていくと知られます。イエス様ありがとうございます。一人一人に触れてください。また仕事を祝福し、学業を祝福し、経済を祝福し、夫婦関係、親関係、家族関係、人間関係を祝福し、そこにある分裂と混乱を取り除いてください。イエス・キリストによって聖霊の力、許しと和解、境内の祝福、お仕事の祝福、イエス様によって失礼する。主は豊かに祝福しますことをありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、お賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち一人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。